おはようございます。高原豪一郎です。さて、なくて七癖という言葉がありますが、人間って習慣化してしまったことになかなか気がつかないもんなんですね。先日私は A さん、B さんと私の3人で、イスラエルという国のホテルに泊まったんです。トリプルルーム3人部屋なんですね。夜中になると、まず A さんが寝息を立てるんですが、すぐにいびきに変わりました。しかもでっかいいびきなんです。B さんがウィンクして、うるさいねーって合図するんですね。ところが B さんのいびきはもっとすごいんです。A さんのがかき消されてるんですね。私はゴジラと添い寝してるような気分になりました。これは寝不足になるぞ、弱ったなぁと思ったんです。ところが翌朝起きると、A さん、B さんが二人して、いや、高原さんのいびきって尋常じゃないですね。あんなにひどいのは初めてだっていうふうにおっしゃるんですね。本人全然気がつかないことでした。なぜでしょうか？実は、自分が発声源の時には気がつかないんですね。例えば、餃子を食べた人がやってきますと、こう匂いですぐにわかりますよね。ところが本人はわからないんです。音だけではない、匂いも自分が発生源であるときに気がつかないんです。ですから匂いが気になる人は、口臭を消すための飴を食べるよりも、相手にも食べさせるのが一番いいんですね。さて、自分が発生源のときには、どんなにうるさいいびきも気にならないし、どんなにきつい匂いも平気なのです。そしてそれは罪も同じなのです。自分から出てくる罪は、どんなにひどい悪口でも、ああ、ストレス発散だと言い逃れることができるんですね。どんなに醜い不正でも、ああ、世の常識だ。どんなに愚かしい失敗も、人間なんだから間違いもあるというふうに小さなもの、気がつかないものになってしまいます。そのくせ人が同じことをするとなんてひどい人なんだと思うんですね。ちょうど三人部屋の宿泊の中で三人ともいびきの加害者のくせに三人ともいびきの被害者だと思っているのと同じ。この世間の中で全ての人は罪人なのに、自分だけはそれほどひどいものだと思っていないというところに、実は最大の問題があるのだと聖書は語るのです。この世界の最大の問題とは、世の中が間違っていること、政治が悪いこと、世間が不公平なこと、それも皆問題ですが、でも一番の問題は、自分自身が罪人であるということに、気がつかないことだと語るのです。さて、自分が罪人であると気づかないということがなぜ問題になるのでしょうか。それは、このことに気づくまでは、神の前に真実に立ち返っていくということができないからなのです。そして神様の用意しておられる恵みを受け取ることもできないからなんです。先日我が家でちょっとした事故がありました。次男が自転車に乗って図書館から帰ってくる途中のことであります。自転車の後輪の泥除けがどうも外れかかったようで、ガリガリガリガリ音がする。それで彼は運転しながら後ろを向いたんですね。その時にハンドル操作を誤りまして、そのまま電柱に激突、頭を強く打ったのです。なんとか家にたどり着いたんですが、痛くて痛くてたまらない。そしてとうとううめき出したのです。救急病院へ連れて行ったんですが、順番待ちの間に2回も戻しました。廊下で待ってる他の患者さんたちが、そのただならぬ様子に大丈夫ですかと心配して自分たちの順番を譲ってくれるほどでした。幸い CT やレントゲンで見ましても、特に脳内出血してることもなく、神様の守りがあって、本当にそのことを感謝いたしましたが、家へ戻りますと、 突然ブワダーッと倒れまして、コンコンと眠り出したんですね。普段人一倍元気な子供がぐったりしてるときはとっても心配なことです。私は家族の全員を集めました。そして祈り会をしたのです。どうぞ神様、無事でありますように守ってくださいと祈ったんです。そして家内も看病に心注いで当たったのでした。さて、それを見ていた末っ子の娘がこう言ったんですね。ああ、こんなに親切にしてもらえるんだったら、私も頭ぶつけたらよかった。私は何を言うとるのかと一喝したんですが、まあ、彼女が言いたいのは、ひどい目に遭いたい、痛い目に遭いたいということではなく、両親の愛と関心を独占したいということだと思うんですね。子供がぐったりして元気がないとき、親は一生懸命に看病し、あるいは寄り添い、励ますものです。そしてその時に注ぐ愛情の表現というのは、テストで100点取ったときより、また学校で賞状もらって、そして褒められて帰ってきたより、もっともっと優しくしてもらえることですね。さて、聖書の中にこういう言葉があります。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。実は全知全能の神様が最も喜ぶ魂の状態とは、一度も過ちを犯したことがないと自負する魂の状態ではない。完全無欠の優等生のその状態ではない。己の罪におののき、その罪を悲しみ、嘆き、憎み、そして自分では手当てのしようがないことを認めている魂です。罪に砕かれ悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。実は人間が自分では最悪だと思っている時こそ、実は神様にとって最善の時に変えるチャンスなのです。なんて私はひどい罪人なんだと言って神の前から去っていくなら、そこには解決はありませんね。そこにあるのは絶望です。そしてその絶望をとことん突き詰めていったら、自滅への道、自殺への道です。逆に、こんな程度の罪は罪なんて言わない。罪のうちに入らない。誰でもやってることだ。この程度のお世話やっていかないと、この世知辛い世の中で生きていくことができない。というなら、それは居直りです。そこにも解決はありません。それは自殺ではありませんが、良心の自殺なんですね。自分が罪人であるということを真正面から見据え、それを認め、なおかつ自滅、自殺ではなく、生きる道が唯一残されております。それは、罪人として神の提示する許しを受け取るということなんですね。実は許されるのは、加害者だけなんです。許しは加害者のためにのみあります。自分が罪人であると認めた人のみが、この許しの福音を自分のものとして受け取ることができるのです。あなたの罪の身代わりとして、キリストが十字架で死なれたことを信じ、罪の許しが完成した証拠として、キリストが三日目によみがえってくださったことを信じ、キリストを自分の救い主として受け入れること。これこそが唯一罪を認めながら自滅せず、喜びに満ち溢れて生きていく道なのです。どうぞこのキリストを救い主として受け入れてくださいますように、心からお勧めしたいと思います。